ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第34回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのは佐藤ささらです。今回は早速ニュースに入りたいと思います。喋るネタがないなんて言わないでください。事実ですから。TSUTAYAを運営するカルチュアコンビニエンスクラブは、スマートフォンなどを取り扱うモバイル事業会社として CCC モバイル株式会社を設立しました。全国の TSUTAYAでスマートフォンを提供する新ブランド TSUTAYAモバイルを来春から展開し、秋にはオリジナルの端末を発売する予定とのこと。今回の新ブランド設立にあたり、スマートフォンアクセサリーショップを経営する M フロンティア、中古パソコンや携帯電話販売事業を行うイオシスと資本提携を行うとのことです。端末と通信を提供する MVNO 事業が主体となりますが、TSUTAYAのコンテンツ事業を連携させたサービスが提供されることが想像できます。しかし、カルチュアコンビニエンスクラブといえば、先に個人情報の取り扱いについて物議を醸したばかりですから、身構えてしまう人も少なからずいるのではないでしょうか。続いてのニュースです。ソフトバンクモバイルは、ビーツエレクトロニクスと提携し、12月5日から、ソフトバンクショップでビーツのヘッドホンの販売を開始しました。これに合わせて、ビーツ、バイ、ドクター・ドレ、スタジオワイヤレスオーバーヘッドイヤホンのニューカラー、グラファイトがソフトバンクショップで独占販売されます。このほか、ハローキティモデル2種類の販売も行われるとのことです。アップルストアでも先日ビーツの販売が始まりましたが、ハローキティモデルはアップルストアに続く取り扱いです。ソフトバンクのユーザーは、ソフトバンクショップにて分割払いで購入できるとのことで、携帯電話料金の支払いに合算して支払いができるとのことです。ビーツのヘッドホンやイヤホンは、かなり重低音が強調されているので、視聴する音楽と聴く人の好みをかなり選ぶと思います。中の人は、重低音が効いている方が好みなので、ビーツは割と好きな方だったりするのですが、これまでは、あまり立ち寄らない専門店などに足を運ぶ必要があって、ちょっと手を出しにくい感じがありました。ネットで購入しようにも、安く手に入れようとすると、結構偽物が出回っているみたいで、ちょっと怖いというのもあったので。ですが、これからは Apple Store やソフトバンクでも手に入るので、ヘッドホン、イヤホン沼にはまりそうで怖いと、中の人は思っているようです。ソフトバンクショップで取り扱われる種類が増えたら、いよいよまずいですね。 それでは次はこちら。ヤフー株式会社は、iOS 向けキーボードアプリ、ヤフーキーボードを公開しました。iOS 8.0 以降に対応しており、App Store から無料でダウンロードすることができます。日本語特有のキーボード操作や変換に合わせた機能を搭載している、とのことで、日本語、英字、数字の入力モードの切り替えをスワイプ操作で行えるようにしたとのことです。日本語かな入力などのフリック入力、英字クワーティ、数字や記号の3種類のキーボードを、キーボード全体を左右方向にスワイプすることで切り替えられ、英字の小文字と大文字、数字と記号もそれぞれ上方向へのスワイプで切り替えられるそうです。キーボードには、左右のカーソル移動ボタンも用意されていて、入力を修正する際に画面をタップするのではなく、カーソルを移動して行える、Android などでは一般的な操作が行えるようになりました。変換エンジンには、オムロンソフトウェアのアイウンを採用、通常予測、つながり予測、曖昧予測、状況適応予測、英字かな変換、日時変換、時刻変換などに対応しています。キーボードの着せ替えにも対応していて、今後は、Yahoo 検索のデータから流行語などをピックアップして、辞書に追加していくことなども予定しているそうです。中の人はまだ使っていないのですが、ちょっと使いやすそうだなと感じました。OS の仕様で、インライン入力に対応していないのではないかなど、ちょっと気になるところもありますけど、近いうちに iPhone 5C に入れて試してみようと思います。続いてはこちらです。フュージョンコミュニケーションズが MVNO として展開している。楽天モバイルのセット端末としてファーウェイ製のアセンドメイト7とシャープ製のアクオス SH-M01 を発売することになりました。アセンドメイト7は厚さ 7.9 ミリの金属ボディに6インチのフル HD ディスプレイを搭載、プロセッサは 1.8GHz 駆動の4コアと1.3GHz 駆動の4コアで構成されたオクタコア。通信は、下り最大 300Mbps の LTE 通信が可能な、LTE カテゴリー6もサポートしています。背面の指紋センサーを使い、指紋認証でロック解除できるとのことですが、
それって富士通のお家芸じゃないの？
アクオス SH-M01 は幅 63mm、およそ 120g の小型軽量ボディにフル HD 解像度の 4.5 インチイグゾ液晶ディスプレイを搭載。 NTT ドコモから発売されたアクオスフォン EX SH-02F をベースに開発されています。
古い機種とまでは言いませんが、ちょうど1年前のモデルで、少し周回遅れな感じを覚えるのは気のせいでしょうか。
両モデルの発売を記念して、月額料金を最初の月は無料にするとか、楽天スーパーポイントのプレゼントなどのキャンペーンを実施するようです。これで、ASUS の Zenfone 5 に続いて、全部で3機種のラインナップになりました。Zenfone 5は他の MVNO 事業者でも販売していますから、売り文句としては弱くなってきましたが、ここでアクオスの SIM ロックフリーモデルの投入はインパクトがありました。先ほどは周回遅れとか言いましたけど、5インチ以下のモデルというのは最近少なくなってきていますから、コンパクトなモデルを求めるユーザーにとっては無視できない存在だと思います。
アセンドメイト7は、なんと言いますか、富士通と HTC の端末を足して2で割ったような外観がすごく気になりますね。悪い意味で。今回のニュースは以上です。今回はあまりお話しするネタがなくて、お届けできないかもしれないと焦っていましたが、結構なんとかなりますね。そういえば、先日、Android 5.0 にアップデートした Nexus 5 ですが、その後使っていると、かなり電池持ちが良くなっていることがわかりました。以前は、中の人の環境では、待ち受けで丸2日と少しで充電をしなくてはいけない感じでしたが、アップデートした後は、数日充電するのを忘れていても、まだ充電しなくても大丈夫でした。使っている時でも、以前に比べると消費が穏やかになっているように感じられるので、OS 側でかなり消費を抑える工夫がされているのだと思います。Nexus 5 の唯一の弱点は、電池の持ちが悪いことでしたから、その欠点を克服したことで、これまで以上に評価が上がっています。Nexus 6 は、Y モバイルから12月11日に発売されるとのことですが、まだまだ Nexus 5 でも十分戦えそうですよ。ドコモ向けの周波数にも対応している。Nexus 5 の北米向け仕様が欲しくなりますね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人。声は佐藤ささら。音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版。チェビオ、クリエイティブスタジオ S で実施しました。